武井泉の赴くままに。さあまずは一曲聴いていただきましょう。タクトでノータイトル。
変わらないどうせ人生何が起きるかなんて9割9分くらい分かってて、hey、いつも通り起きて仕事に向かう。今日も引っかかる信号、異変も異変に感じない、いわゆる当たり前の日常。仲間に恋人ができたり、急に結婚とか決まったり、それ聞いてなんか妙に弱ったり、明日も考える弱ったり、小さな変化に即対応できるようになってのマイナスかも。いつ何が起きるかわからないの、その言葉に感じた嘘くさいと。
僕の歩く道の先いくつの試練が襲うの。
お送りしたのはタクトでノータイトルでした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。さあスタートしてきました第13回放送です。さあ13回、8月に入ったわけですけれども、8月といえば夏休みですよね。学生さんはみんな夏休みで浮かれてるんでしょうかね。僕は社会人なんで夏休みとかありません。働いてます毎日、本当頑張ってます、暑い中。はい、ということで夏休みの思い出なんかをちょっと話してみようかなと思ってるんですけど、僕は最終学歴が、高卒なんですね。それで高校の頃の夏休み何してたっけかなって思い返すと、僕あれなんですよ、高校生の頃非常にゲーマーだったんですね。はい。もうあれですよ。近くに、今は亡くなっちゃったんですけど、自宅の近くに、何ですかね、こう、当時、スーパーファミコンっていうのがありまして、あれの中古ソフトですか、を取り扱っているお店があったんですよ。なぜかね、その中古のお店だったにもかかわらず、ゲームの筐体が置いてありまして、もう、お小遣いの限りを尽くして夏休みはずっと入り浸ってたんですよね、そこにね。もうほんとその頃ね、あれなんです、格闘ゲームが流行ってたんですよ。きっとね、タイトル言えばわかるかな、キングオブファイターズとか、あとなんだろう、龍子の剣とか、あとは画廊伝説とか、わかりますかね皆さん。きっと僕ら世代の人はもうなんか、あれねってわかると思うんですけど、もう本当にそれにね、バイトもしてたわけなんですけど、もう全てのお金をつぎ込んでいた、そんな夏休みを過ごしていた少年時代でした。はい、皆さんはこの夏どういう夏休みを過ごすんでしょうかね。彼氏彼女いる人はきっと海に行ったりお祭りに行ったりするんでしょうかね。僕もあれですね、浴衣を着た美人とデートができたらいいかななんて思い描いています。はい、ということで8月第1回目の放送ですけれども、今回もまた新たな試みをしています。なんと今回は2組のゲストをお呼びしています。1組目のゲストは早速この後登場してもらいますけれども、どんなさんが来るのかちょっと楽しみですね。2組目も面白い人たちを呼んでいます。ぜひ番組を最後まで聞いてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。メッセージはね、特に、今だったら紹介される確率高いです。ぜひぜひどしどし送ってきてください。はい、それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ゲストコーナー。はい、ということで始まりましたゲストコーナー。さあ今回一組目のゲストはこの方です。
こんにちは、波乱教の会代表の加藤です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、というわけで今日も今回も前回に引き続き熱いトークを繰り広げてくれた加藤由美子さんにお越しいただいております。前回8月2日の、朗読劇あの夏の日の記憶について深く掘り下げていただいたわけなんですけれども、波乱教の会どうやら今年は被爆70年目ということもあり、なんと東京へ進出するということで、
はい
はい
はい、8月29日なんですけれども、東京水道橋にあります YMCA、 そちらで公演を行います。
はい、東京の水道橋、こちらはどういった公演になるんでしょうかね。
はい、今回私たちだけでなくて、そうですね、茨城県では私たちの筑西市、それからつくば市で活動している朗読の団体、はい、それと、ですね、東京の日野市、それから長崎県の長崎市、はい、それと、千葉県の柏市でやはり同じように広島長崎を伝える、朗読で広島長崎を伝えようとするそういう団体が5団体が集まりまして、はい、公演を行います。
おー、やはりみんな朗読をする感じで、
ね、はい、そうです、
はいはい、これタイトルがちょっと長いんですよね。
はい、長いんですけども、タイトルはですね、はい、広島長崎から70年、そして福島、思いをつなぎ平和を考えるというタイトルです。
はい、やはり今年はその被爆から70年目ということもあり、一つの節目としてこういった催し物が開催されるという感じなんでしょうかね。
はい、はい、そうです。
こうやって僕たち朗読劇をやっているわけですけれども、各地でいろいろな団体があって、
はい、
いろいろな団体がきっとね、いろんな思いで朗読劇をやってるかと思うんですけれども。
そうですね、はい、
まあ、僕もねこの日は、読み手として参加させてもらうわけなんですけれども、はい、この5団体の方々からどういう刺激を受けられるのか、うん、今からとても楽しみです、ま
あ、そうですね、それで本当に個性的なグループなので、ちょっと前回この前打ち合わせあったんですけども、本当皆さん個性的なものでちょっと楽しみかなと思ってます。
はい、はい、そうですね。そしたらこれが日付が、
8月29日の土曜日です。
はい、公演が14時から16時半ですね、
はい、
会場が13時半になっていますからね。はい、入場が無料となっております。こういった機会にですね、都内の方足を運んでいただいて、こういったたくさんの団体の、平和についての思いを聞く機会を持っていただいたらいいのではないかなと思います。
はい、はい、ぜひ皆さんいらしてください。お待ちしてます、はい、
水道橋、そうですね、16時半に終わってから、まあ、東京でみんなでご飯を食べて、
はい、そうですね、
いいかもしれませんね。はい、はいはい、そしてですね、波乱教の会、なんと朗読劇だけの活動にとどまらず、
はい、
何か一つとても、素敵というか意味のある催し物をするようで、
はい
はい、
私たち前回もお話したかと思うんですけども、人権が守られるっていうね、そういう社会を作りたいっていう、そういうモットーで活動してますので、特に今回女性の人権ということで、まず映画何を恐れる社会と、それから上野千鶴子さんのお話を組み合わせた催し物を11月1日に予定しています。
はい、これは映画、
はい、
と合わせてこの上野千鶴子さんという方の、
はい、
講演会、この上野千鶴子さんという方の軽いご紹介なんかをよろしいでしょうか。
は
い、
上野千鶴子さんは、はい、ですね、東大の名誉教授であり、はい、あとそれから日本 そのフェミニズムって皆さんわかるかな。
フェミニズム、
はい、そうですね、女性の生き方さというか、そういうものを、まあ、一つ一つ打破していこうという、そういう動きがあったんですけども、はい、その、まあ、リーダー的な象徴的な人なんですけども、はい、そういう いろんなたくさん本も書いてらっしゃいますし、その方、この映画の中ドキュメンタリーなんですけども、その映画の中にももちろん上野さんも登場しているということです。
そうなんです、は
い、
ご本人が映画の中に登場されている、
はいはい、
その映画自体もその女性が生きにくい社会というものを描いている内容になるんですかね。
そうですね、その中で一人一人がどういうふうに戦うというとちょっと大げさというかちょっと言葉があれかもしれませんけども、はい、やはり自分たちの その生きがたさをどうやったら克服できるかっていうね、そういうことで一生懸命活動してきたそういう人たち のドキュメンタリーです。
ああ確かに僕男性ですけども、皆さんご存知のように、
はい、
男性視点から見ても女性って、負担が多いなと。
そうですね、今本当に女の人が働くっていうのは当たり前のことなんですけども、ただ上野さんたち、私も含め同世代なんですけども、はい、若かった頃っていうのはなかなか女の人が仕事外で働くということに対して非常に抵抗があるというか圧力がありました。ましてや子供がいて、子供を家に置いて、あとかね保育園に預けて働きを、ということに対して非常に冷たいっていうかそういう目がありました、
はい、
でもやはりそこでじゃあうちの中に閉じこもろうじゃなくて、やはり私は働きたいんだっていうね、そういう人たちがやはり声を出すことによって今のような状況が働くことが当たり前だっていうね、というふうな状況になってきてるっていうね、
確かにそうですね。女の人も僕たち男の人と同じで、やりたいこととかもある中で、でも昔の風潮として女の人は家の中で、
そうですね、
家を守るべきだみたいなものがあって、それが当然となっていたわけですけれども、そんな中やはりその戦ってというか、
そうですね、
勝ち取って、でも現状まだまだね、その女性の職場環境ですか、というものが整っているわけではないんですよね。いわゆる産休とかですか、よく聞く話が産休でそのお休みをもらって職場に戻ると自分の職場の居場所がないとか、まだまだね、そういう話はたくさん聞くので、
だからそういういろんな自分たちが直面した問題をそこで少しずつでも声を出し続けていくって、それがやはりね変化を、生み出していくっていうことだと思うんですね、それは女性の問題だけじゃなくて、世の中のあらゆる問題そうだと思うんですね、いろんなものに立ちはだかるものがあるときに、そこで我慢をしてしまうんじゃなくて、やはり声を出していく、出し続けていくっていうことがね、とても大切なのかなと思います。
そうですね、我慢だけじゃなくて、どうせ自分が発信したところで何も変わらないっていう諦めも絶対あると思うんですよね、だけどそこを発信せずに我慢したり諦めてしまったりしていると、もう絶対に何も変わらない。
そうですね、
そこで大変だけどちょっと一踏ん張りして、よしって思って声を上げて発信していくこと、これがその世の中をより良い方向に変えていく一つの波紋になるのではないかと思うんですね。その波乱共の会の活動というのはこれなのかなと、まさしく
そ
の
そうです、ね、
この映画界だけでなく朗読劇ですか、そちらの方も広島長崎であった現実をちゃんと発信して皆さんに知ってもらおうと、そういう小さな波紋をまず原点として、そこからそれを聞いたり触れたりした人たちの意識がより、何か変わっていければいいなという思いを、
まず無関心でなく、まず知ることが大切かと思いますね。そこで、まず知って、それで自分で考えていくということだと思うんですね。
そうですね、本当に知ることは大事ですね、はい、なので、これをお聞きの皆さんも、朗読劇8月2日、そして東京での8月29日、こちらでは、広島長崎についての原爆のこと、そして、ちょっと先ですけれども11月1日、こちらは筑西市立中央図書館視聴覚室となっておりますね、資料代500円となっております。こちらの映画館に来て、とにかく知ること、そして知った上で自分が何を思い何を感じるか、そして何を動くか、こういったことをちょっと抱えて、胸に抱いて一歩動き出してみたらいいのではないでしょうか。はい、
はい、
ということで、そろそろお時間となってまいりました。このあたりで一曲聴いていただきましょう。田口翔太で星空。 ゲストコーナーその2。はい、というわけで前半に引き続きまして後半別のゲストさんにお越しいただいております。さあどんなゲストさんなんでしょうかね。楽しみですね。はい、ということでゲストはこちらの方々です。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
息合わない、はい、
ということで誰だか分かりませんね。
はい、皆さん分かんないですね、はい、すいません。
ゲストの皆さんは明けのミュージカルの方々にお越しいただいております。それでは軽くお名前の方だけでも、自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
じゃあ分かりました、はい。私は団長をやってます、はい、穂坂と言います。
はい
はい、
はい、よろしくお願いします
。よろしくお願いします。
はい、続きましては素敵な赤いメガネがお似合いの、はい、どうぞ
こんにちは、福田明子と申します。明けのミュージカルにはかれこれ8年ぐらい関わってるかな。
おお、はい、よろしくお願いします。そして続いてこちらもメガネが素敵な女性です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、小畑美咲と申します。
はい、
明けのミュージカルには最近入ってきたばかりの新人団員です。
ほら、ピチピチフレッシュですよ。これどうしましょう、はい、よだれが止まりません、
ね、いやもう止まらないですよってね、はい、ですね。
ということで、今回、このゲストコーナーはアカデミーミュージカルのこのご参加をお迎えしてお送りします。
はい、
はい、よろし
くお願いします。
というわけでね、まず軽くアカデミーミュージカルという団体の、説明というか紹介をお願いしてよろしいでしょうか。団長の穂坂さん。
わかりました。
はい、簡単でよろしい、
簡単にじゃあ、ここもアカデミー町の公民館の方で、はい、まあ、はい、活動してます、
茨城県のですかね。
そうです、茨城県の筑西市の明けの町ですね、
はいはい、
そこでミュージカルを公演を
やってる
ミュージカルそうです、
茨城県民が出てますね。いい感じですね。
ごめんなさい、まあはいはい、本当にあれですね、はい、自分たちはもう社会人を中心に構成された、はい、まあ、ミュージカル劇団ですね。
まあどこどこの聞いててください。
さん、いい感じの名前を出した小坂さんですね、
はい、まあ、そんな感じで毎日楽しくやれればいいと思うんですけども、ええ、残念ながら日曜日だけで今やらせていただいてます。
週末ミュージカラ
ーなん
とか Z みたいな、
はい、ミュージカラー Z で本当は平日もやりたいんですけども、はい、やっぱりなんか仕事を抱えてる人もいっぱいいるので、
はい、
細々とちょっとやらせていただいて
細々と、
まあ、大事なとこですよ
社会人劇団ということですね。
そうです、はい
はいはい、そんな感じで明けのミュージカルの皆さんをお迎えしているわけなんですけれども、まあ、軽くですねこのご参加者のことを知ってもらおうと思いまして、
はい、
事前に質問をさせていただいているわけなんですけれども、答えていただこうかなと思います。
はい、
ですね、それがね、まず最近感じたプチラッキーはまず穂坂さん、
はい、
何かあります？
あります、
はい
はい、いや実はこの間スクラッチですね。
スクラッチ、
はい
はい、
それ200円のスクラッチなんですけども、はい、それを3枚買ったら、なんと、はい、2枚当たったんです。
すごい
じゃないですか。
はい
はいはい、
まあ、金額が当たった金額が2枚とも、
はい、
まあ、200円で
うわあれスクラッチって1枚いくらで買えるんでしたっけか。
200円です。
あ、
ね、まあ、あれ
3枚買って2枚当たった、ね、
いやこれは運があるなとで、はい、その後また買いまして見事終わりました。
深追いしたのはいけないんですよね。
はい、まだプチラッキーということで、
はい、あ、いいと思います、ラッキー、
はい、
続きまして赤いメガネが似合う福田さんはどんな感じでしょうかね。
そうですね、まあ、主婦ネタということでですね、
主婦なんですね。
そうなんですよ、はい、先週ねすごい私忙しくてなかなか買い物にも行けなかったんですけれども、もう冷蔵庫の中身が空に近づきつつあった時にね、はい、こう明野の公民館いつものように練習をしまして、うん、はい、帰りに野菜が置いてある。
で、野菜が落ちてたんですか。
違います。落ちてた落ちてるわけないじゃないですか。明野の公民館、これ明野ならではだと思うんですけれども、はい、明野の公民館の館長さんが自宅で栽培している野菜がですね、こう置いてあるわけなんですよ。
あ、置いてありますね。
お好きなだけ、お気持ちだけいただいてって、この募金箱みたいなの置いてあって、でそこにいくらか入れて野菜を持って行っても良いと、
は
い、
ありますね。
ラッキーってことで、いくばくか入れさせていただいて、はい、野菜をたんまりいただいて帰って、それで一夜またね何日間か過ごすことができました。おかげさまです。
いくばくか入れてたんまりもらったと、
そうい
いプチラッキーですね。はい、
最後、お名前を忘れて
た。おばたですね。
おばたさんのプチラッキーは何か。
はい、実は私もゲーマーで。
ゲーマー、
はい、ゲーマーで。
気が合いそう。
そうですで、最近ハマってるゲームで、白猫プロジェクトっていうのがあるんですけど。
俺もやってる。
本当ですか。ちょっとガチャを、ちょっと、ちょっと何の気なしに引いたら、ちょっといいのが当たったっていうのがもうプチラッキーで。
白猫プロジェクトって名前は聞くけど、あれは何なの。
あれは
あれなんなんですか、なんか、ね、一応 RPG みたいな感じなんですけど、なんか自分で操作して攻撃とか、はい、なんかなんていうんですかね、ドラクエがこうちょっと立体化して、そこにちょっとモンスターがちょっと一緒に鉢合わせて戦うみたいな、うん、
あれ猫要素はどこ行
く。猫要素はまあちょっとどっか、まあ
タイトルだけ、
タイトルだけです。
あ、そうなんだ。それに惹かれてやった人が猫出ねえぞ
って。そうそうそうそう、猫は全く
出てこない。白猫はどこで出てくるんだと、
はい、
そういうクレームが発生するゲームなのね。
そうそうそう、
はい、はい、だいぶなんかやっぱラッキーな話って聞いてるって面白いね。
はい、
はい、いっぱい質問したんだけど、多分ね次の質問が最後かな、はい、どれを言ってもらおうかな。これかな。私って天才って思った瞬間。
それ一番難しいよ。
難しいの
来ちゃったな。
団長の保坂さんどうぞ。
はい、
何か。
いや、私実は、まあ、今太ってるんですよね。
あ、はい、あれですね、ちょっとね、こう、
いや、まあ、それは前置きということで、まあ、太ってるっていうことで、は
いはい、声で分かんないよね。
はい、まあ、実はジムに、まあ、友人と行き始めまして、
すごい、
まあ、そこでプログラムを、まあ、やるんですけども、うん、まあダンスとかやったりの。で、そのプログラムを 2,3 回やっただけで、は
い、
まあ、その振りですか、うん、それが入っちゃうんですね、自分の中に。だからもう踊れちゃったっていう。
それめちゃくちゃ簡単な振りとかじゃないんですか。
うん、
右手上げて左手、
あ、そういう白旗上げてっていうのはないです。いや、ちゃんとした踊りですね。なんかラテン系とか、まあ、本当に簡単な振りのだと思うんですけども。
天才、
は
い、すごい、
それすごいと思う、
はい、
すごいすごい。
だからそういうのは自分天才と思っちゃったかな、なんて。
ちょっと鼻につきますね。
はい、ごめんなさい。
福田さんは。
そうですね、天才と思った瞬間って、これ難しい質問で、はい、どちらかというと自分は実は天才じゃなかったなって思う瞬間の方が多いんですけれども、そうですね、何かこう悩み事があったりして、こう、うんって考えちゃってる時に、こう頭真っ白にしといて、翌朝パッと起きると、何かこう天からの啓示じゃないけど降ってくる瞬間っていうのがあるんですね、
はい、
でそういう時に、あ、私ってすごい天才かもしれないと思う時あります。
ひらめきですね
、はいはい、具体的に何っていうのはちょっとわからないんですけども、
はい、
はい、
はい、というわけで、小畑さん聞きたいんですけど、時間になっちゃうみたいな。
あ
ら、ごめんね、小畑さん、
用意したのにね。
ごめんね、
いっぱい考え
て。ごめんごめん。
なんかいけるみたい。
あ、本当ですか。本当ですか。
いや、行っちゃおう、
はい、いや、まあ、でも私、そうですね、まあ、保坂さんとも似たような感じなんですけど、うんうん、私の場合歌で、
お
う
お
う、歌で、まあ、そのあんま自分もあんま聞いたことなんか、まあ、演歌とかってあんま聞かないんですけど、うん、とかっていうのを聞いたらすぐに入っちゃうっていう。
音階とかが、
音階っていうか、その何ですか、絶対音感みたいなのはないんですけど、うん、それなんかもう歌詞とか、そういうもう音程とかっていうのを全部一回聞けば、うん、とりあえず入ってくるかなって。
うわ、何それ、ちょっと俺も欲しいサイン。
だ
ってさ、保坂君と小畑さんいれば結構完璧じゃない。
いや、
フュージョン、でもフュージョンしたらいい。
まあ、フュージョンをしたいんですけども、
フュージョンして、
まあ、まあ、
スーパーなんとかクスになればいいんじゃない。
じゃあスーパー小畑、おばたさか、
あ、お、なっちゃいますか。
おばさか、
おばさか、
じゃあスーパーおばさかになったところで、はい、こちらゲストコーナーその2終わっていきたいと思います。明けのミュージカルの皆さんは、実は来週ではないや、次回放送も来ます。はい、きっと楽しい放送になるので、次回も絶対聞いてくださいね。
聞いてください。
はい、以上ゲストコーナーその2でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングです。さあ、今日も加藤さん、前回に引き続きありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
ではこの時間を利用して告知なんかあればよろしくお願いします。
はい、じゃあ2つあります、
はい、
まず8月29日土曜日なんですけども、はい、タイトル、広島長崎から70年、
はい、
そして福島思いをつなぎ平和を考える、うん、こちらはですね、東京水道橋の YMCA アジア青少年センターで行います、はい、2時から始まります、
はい、
でもう一つなんですけども、はい、こちらは11月1日日曜日です、
はい、
タイトルはですね、映画何を恐れる社会&上野千鶴子さんのトークです、
はい、
場所はですね、筑西市立中央図書館視聴覚室 こちらは12時30分から始まります。
はい、
ですね、資料代として500円いただくんですけれども、あの、うん、若い人たちにぜひ参加していただきたいので、学生は無料になっております。
おお、はい、素晴らしいですね。
はいはい、ぜひ参加してください。
はい、そうですね、ちなみにこちら、朗読劇の方は8月29日の方は入場料が無料となっております。はい、ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しください。はい、そしてこちら両方の情報なんですけれども、波乱教の会はホームページを持っていますね。
はい、
ひらがなで波乱教の、漢字で会、まあ、会はあれですね、なんだろう、なんとかの会の会、そのままですね。
はい、
そうです。はい、こちらで検索していただければホームページ行けると思います。そちらに詳細、載っていますので、気になった方はこちら検索していただいて、チェックして足を運んでみたらいいのではないでしょうか。はい、ということで加藤さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、さあ続きましては2組目のゲスト、明けのミュージカルの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでこの時間を利用して告知なんかがあればどうぞ。
はい、ありがとうございます。明けのミュージカルでは随時団員を募集しております。はい、もうどんな方でもお越しください。
お
ー、もう誰でもいいですから。いいですね。はい、で明けのミュージカルではホームページがございます。
はい、
明けのミュージカルで検索していただければございますので、はい、まあ、もちろんそこにお問い合わせフォームもございます。はい、でまた次回公演のお知らせもそこでしていきますので、皆様ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では皆さんホームページの方チェックして、いろいろと明けのミュージカルの情報仕入れちゃいましょうね。
よろしくお願いします。
はい、ということで、どうでしたかね、収録の方、感想を聞いちゃおうかな。せっかくなんで新人の小畑さん。
はい、いやもうびっくり、驚きです。なんかもうすごい緊張しました。すごいなんか慣れないんで、もう余計もうバクバクです。
バクバク。
面白かったよね。バクバクす
ごい。楽しんでもらえたらよかったのかなと思います。
初体験だよね。
本当ですね。
はい、はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。さあ、明けのミュージカルの皆さんをお迎えして30分お送りしてきたわけですけれども、そろそろお時間となってしまいました。寂しいですね。
はい、
ですが明けのミュージカルの皆さんには次回も来ていただきますので、よろしくお願いしますね。
はい、よろしく。
さあでは最後にお別れの挨拶をご一緒にお願いします。いきますよ。
はい、
せーの、
おもろくまだまり、
あわねえな。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。